77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は11月21日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、まあいろいろなんですけれどもね、まあお店の方はね、まあもう結構年末っていう感じになってきて、はい、もう年末ね、のまあご予約がね、ちらほらみたいな、まあそんな感じでね、年末の雰囲気がこう少しずつ出てきたような、まあそんな感じです。はい。で、もうね、気温の方もだいぶ寒くなってきたのでね、あったかいメニューとかね、まあそういうのはね、もっと売れるようになるんじゃないかなと思うので、まあそういうのをね、まあ仕込みとかね、強化していきたいなーなんて、まあそんな風に思ってるところです。はい。で、まあ結構ね、大人数の方がね、多くなってくるんですよね。はい。大人数でのね、ご来店の方が多くなってきて、それね、本当にね、嬉しいんですけど、もうね、本当嬉しいです。嬉しいんですけど、まあね、準備とかはね、もう結構頑張って計画的にね、やっていかなきゃいけないなとか、まあそういうこともね、思いながらやっているところですけれども、はい。まあね、11月、12月ってね、お店の方もね、忙しくなるので、まあ頑張ってやっていきたいななんて思ってます。はい。で、ここに来てね、まあ、撮影のお仕事もね、まあ、結構ね、いろいろね、増えてきたというかね、まあ、そんな感じでね、もう年末、本当にね、年末、後ろの方になったら、まあ、多分あんまりないんでしょうけれども、もう年末に向けた CM 撮影がね、まあ、結構ある感じです。はい。もうね、このぐらいなら言っていいのかなと思うんですけど、大掃除関係とかね、まあ、そういうのね、去年も出させていただいたんですけれども、今年もね、長崎県内のテレビね、映ると思いますので、皆さん見ていただければと思います。はい。まあ、そんな感じでね、11月21日ね、なやラジオやっていきたいと思うんですけれども、先週のなやラジオ、テーマね、はい、テーマ、柿ということでね、お話しさせていただきました。で、先週ね、柿でお話したときに、まあ、私がね、こうヨーロッパに行ったときに、柿がね、ヨーロッパのなんかクリスマスマーケットみたいな屋台のね、にこうわーっていっぱい山積みされてて、で、お、これ柿じゃんと思って見てみたら、柿って書いてあったっていうね、まあそんなお話をさせていただいたんですけれども、はい。ね、メッセージが届きました。はい。いつもメッセージありがとうございます。聖戦うどくさんからのメッセージです。はい。聖戦うどくさんね、いつもなやラジオ聞いていただいてるんですけれども、はい。柿の学名は何て呼ぶのだろうと思って調べたら、ディオスパイロス柿。というディオスパイロス柿というらしいです。学名ね、学名で考えたことなかったな。はい、なんかね、そういう名前らしいです。ディオスパイロス柿で、英独仏語圏でも柿で通じるようですというふうに書いてあります。はい、英独仏ね、イギリス、ドイツ、フランス語、はい。まあ、英語、ドイツ語、フランス語ということですね。もうでも通じるそうですって書いてあります。はい。先週お話したのが、なんかイタリアのね、クリスマスマーケットに行った時のお話をね、させていただいたんですけど、まあイタリアだけじゃないよっていうことなんでしょうね。はい。聖戦うどくさん、いつもありがとうございます。なるほどね。まあそうでしょうね。まあ、柿ってね、イタリアだけってわけじゃないでしょうからね。はい。で、あ、別のメッセージ来てます。はい、普通の田中さん、ありがとうございます。はい、これもね、X でね、来てるんですけれども、普通の田中さん、ね、いつもメッセージいただいてますけれども、読みますね。はい、柿は好きだけど、ちょっと苦手。たくさん食べられないのですよね。口の中は渋くなって。根が子供なので、好きなものはたくさん食べたいということでね。いや、子供、大人関係なく好きなものはたくさん食べたいですよ。もう、で、皆さんそうだと思いますよ。はい、私も同じです。普通の田中さんと同じですね。いつもありがとうございます。口の中は渋くなって、あ、なるほどね。これ多分ね、先週ね、水溶性タンニンと不溶性タンニンっていうね、ことをお話しさせていただいて、不溶性タンニンにしたら口の中で、タンニンがね、こう、なんでしょう、舌にね、舌にこう反応しないっていうかね、味を感じにくくなりますよというお話したんですけれども、不溶性タンニンでも、 まあ、もう敏感な人っていうかね、分かる人は分かるのかもしれませんね。口の中が渋くなってっていうふうにね、いう人がいるってことはもうそうなのかもしれません。もしかしたら普通の田中さんだけじゃなくて、なんかこう食べてるとちょっと渋くなるよっていう人はいるかもしれないですね。はい、ね、まあね、根は子供なのでっていうね、普通の田中さん言ってますけど、まあ確かにね、子供さんとかはなんかね、そういうね、ちょっと苦いとかね、ものすごく敏感にね感じる人もいるので、なのでこうなんでしょう、まあそれはね、あの能力ですよね、能力、はい、だと思いますよ。はい、まあ、そんな感じでね、はい、生鮮うどくさん、普通の田中さん、はい、メッセージありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、ナイラジオね、こうやっていくわけですけれども、今週のテーマね、今週のテーマ何にしようかって思ったんですけれども、つい先日ね、つい先日あるね果物でね果実酒を作ったわけなんですよ。はい、その果物についてね今日はお話したいと思います。はい、今日のテーマはザクロです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマザクロということでね、お話していきたいと思うんですけれども、ザクロですよ、ザクロね、当店ね、農家バーナーはね、ザクロ酒をねやってるんですけれども、まあ、それをねこう新しくつけましたよっていう、まあ、そういうことです。はい、で、ね、まあ、今回ね新しくつけたんですけれども、ザクロね、どうですか皆さん、ザクロ好きですか？ザクロ買ってきてね、美味しいよって言ってね、こうポリポリポリポリ食べたりとかあんまりないっていう人が多いです。はい、まあそうですよね。はい、あんまりねスーパーにもねそんな並んでないかなと思います。で、私もね、スーパーで働いてた時ね、ザクロをね売ってた記憶があんまりないです。売ったことがないわけじゃないです。でもね、ザクロねそんなに置いてないですし、なんかね、スーパーってね、まあどこのスーパーもそうなのかわからないですけど、まあ発注するんですね。発注ってまあ大体ね、なんかこう発注する端末みたいなのがあって、そこでねピッピッピッピッピッってね、入れて発注するんですけど、そういう時にねどういう風にするかっていうと、なんかバナナ最近売れてるなーってね、バナナ売れ数は、ね、月曜日はこのくらいか、火曜日は、そうでもない、月曜日と火曜日そうでもない、水曜日もそうじゃないけど、あ、もう金土で売れてるなみたいな、まあ、そんな感じでねこう入れていくわけですよね。で、先週の数字を見ながら今週っていうか来週のねやつを入れて、で、でもセールがあるからね、その時にはお客さんがたくさん来るだろうなみたいな感じでこう考えながらね、ピコピコピコピコ入れていくわけなんですよ。はい、で、そうやって基本的に発注してから来るんですけれども、そうやって発注してね、お店に入ってくるのとは別にね、何月何日にこれがこのぐらい届くからねって、よろしくねみたいな感じで自分が発注してるわけじゃなくてね、会社によってこう商品部とか言ったりするんですけど、まあ、そういうところがね、まあ、バイヤーさん的な人たちですね。その人たちがこれを、ね、たくさん売れるから、ね、これ売りなさいよってやったりとか、あとはなんか、まあ、品揃え商品としてね、品揃え商品としてこういうのが入ってくるから、それも売り場の端っこの方にでも置いといてみたいな感じなんですよ。で、ザクロはそんな感じで売ってたことが多いです。ザクロをね、毎日3箱、発注しますとかいうことはなくて、ポンって入ってきて、そしてそれが売れてしまったらおしまいみたいな感じで、はい、まあ、そういうのはね結構いろいろあったんですよ。はい、あんまり主力じゃないもの、主力じゃないってね、どういうのかって、ね、言うとね、ね、まあ、リンゴとかね、バナナとか主力でしょ。はい、で、先週ね、柿のことね、ね、一軍になれないってぼやいてたね柿農家の人の話しましたけど、でもね、柿だってね、大人気ですから、こう発注するわけですよね。はい、で、するわけです。で、そうやってね、こうそんなすごく発注しないよっていう、今言ったみたいなのが、まあ、ザクロとかそうですし、あとはね、パパイヤとかね、はい、パパイヤとかドリアンとかね、はい、なんかそういうのがなんかこう入ってくるっていうね、発注しなくても入ってくるっていうのだったと思います。はい、ね、で、ザクロもね、まあそんな感じでね売ってました。はい、でね、たまにそうやって入ってきて売るぐらいなので、なんでね、売り場にいてもね、なんかもうザクロの良し悪しとかも、ね、よくわかんないんですよ。はい、なんかこの季節のザクロなんかこういいねとかね、いうのがね、よくわからないんです。はい、で、 まあそれはね別にね全然いいんですけどね、お客さんからねザクロくださいなんでやないんですかみたいな感じでね あんまり言われなかったんで別に全然いいんですけど、逆にね私今仕入れる側になったんでそれでね苦労したわけなんですよ。仕入れる側っていうのはね、あのお店に お店営業してるじゃないですか、経営してるじゃないですか。でそれでねザクロ酒をつけたいなと思って、ザクロの果実酒っても美味しいだろうなと思ってつけたいなと思っても、あのねあのどこにも売ってない、はい、で長崎県産ザクロっていうのがね あんまりない、はい、あるのかもしれないけどどこにあるのかわからない、はい、そして八百屋さんの友達とかね、まあ、そういうね流通関係の友達にあの市場から仕入れてきてくれないかって頼んでも、ないっていうふうに言われるんですよ、はい、まあしょうがないですけどね、しょうがないですけどね、この買う側になって困ってるということなんですよね。でちなみに、じゃあどういうふうにしたかっていうと、ネットで探してみたんですよね。ネットで探してね、でもねなかなか見つからなかったです、はい、なかなか見つからないというのはどういうのかというと、お取り寄せもね、まあ、あるにはあるんですけどね、あるにはあるんですけども結構ねこう季節が限られてるのでね、もうそこはこうピンポイントでやらなきゃいけないって、はい、であのメルカリとかねそういうね、まあ、あと直販産直サイトとかね見てみたんですけどあんまりないんですよ、はい、あんまりないって言ったらどういうのかというとね、あるにはあるんですよ、あるにはあるんです。でもねこれはどうかなっていうようなねものがね多かったんで、ちょっとねなかなか買いきれなかったんですよ。あのねそれちょっと意外に思うかもしれないんですけど、それはね検索した時にねこう出てる商品名とあとまあそこにねこうまあ売り文句みたいなのが書かれてるわけなんですけど、ね、それにね無農薬っていうのがね結構書かれてるんですよ、はい、無農薬ね、これね基本的に売るときに無農薬っていうね表記をねなかなかしちゃいけないようになってるんですよ。はい。何らかの条件を満たせばね、いいんでしょうけど。でもね、まあ、ざっくり言うと、無農薬っていうね、表記ね、しちゃいけないっていうことなんですけど。で、それはね、こうどうしてかって、ね、こう無農薬っていうのをね、証明することがね、今非常に難しいんですよね。はい。検出そもそもできないっていうのとかね。なので、もしかしたら、使ってるのにわからないって。いう場合もあるかもしれないです、はい、でそれは全然いいんですけど、そのね、まあ、ね本当に、本当に無農薬かもしれないし、はい、で本当に無農薬かもしれないし、であとね、登録されてる農薬を使うくらいだったら私は別に全然いいと思うんですよ。決まりを守って使う分にはいいんじゃないですかということなんですけど、表示のね決まりをね、表示の決まり を守れないとかね、こう曖昧だとかいう人はね、が作ってる果物って、何でしょう、農薬の使用基準とかもそれもちゃんと守ってるのかなみたいな、そういう気持ちがあるわけですよね、はい、だからなんかねこうやっぱりねこう表示の基準はねしっかり守ったものを買いたいっていうふうに思ってます。で結構ねメルカリとかね、まあ、そういうところを見てるとね、なんかねこうそういうね表示がね結構無法地帯だったりするんですよね、はい、だからねなんかこうね、無農薬って書いてあったらね、なんかあたかもいい感じじゃないですか、はい、あたかもいい感じなんですけどね、でもねもう今はね法律が変わってね、その無農薬ってねもう そう簡単にね名乗っちゃいけなくなってるので、ね、ほいほいみんな名乗っちゃって大丈夫なのかなっていうようなところはあります、はい、ね、あと栽培期間中農薬不使用とかね、まあ、そういうね言い方でね、やってもいいんですけれども、でもねまあ全然いいんですよ、はい、だけどなんか、ね、ちゃんとした防除歴を出してる人の方が私個人的にはなんでしょう、なんか信頼できるなっていうふうに思ってますね。で、あとね、まあ、ちゃんとした防除力をこう出すっていうかね、こうちゃんと決まりを守ってる人の方が私は信頼できるかなって、そういうふうに思ってます、はい、なのでねなかなかね買うのが難しかったっていうところがあります、はい、やっぱりもう決まりはねちゃんと守った方がいいかなと思います、はい、であとねこういろんなね農園をねこう見てみてね思ったんですけど、こう無農薬で作りたいんですっていう人が本当にたくさんいてね、で たくさんというわけじゃないか、農家の中で言ったら少ないんですけど、まあ、そういう人にはたくさんあって、でねその人たちね全然いいんですけど、例えばなんかもう、農薬じゃない別のやり方で、なんでしょう、こう虫や病気対策をしますというのはね、いう人は、まあ、全然いいと思うんですよ、全然いいと思います。でもね結構ね自作の農薬とかを撒いてね、そしてねこれはね自分で作ったやつなんだから無農薬ですとか言ってる人がいるんですけど、これもう完璧アウトなんですよ、はい、でまあ農薬っていうのはどういうものかというと、なんか虫や病気からねこう作物を守るためにこう 何かをこうかける、何かをこう散布するもののことを農薬って言うんで、なので、そんな人はいないと思いますけど、こう虫をね、こう、ね、窒息死させようとか思ってね、なんかこう、これはなんか特別な水なんですっていう、なんか普通にごくごく飲んでもいい水を、こう、ジャーってかけるのも、それもね、一応農薬ってことになるんですよ。はい。で、農薬ってことになりますし、で、農薬ってことになると、ちゃんと登録取れてる農薬じゃないと、それはね、違反になってしまうので、なので、普通にね、農薬メーカーさんが作ってる農薬を使うのが、決まりとしては正しいんです。登録がされてるやつですね。はい。登録っていうのは、この、作物に使っていいよ、この作物に何回使っていいよ、この作物に何倍で使っていいよ、何倍にこう薄めてからね使っていいよ、で生育段階がこのぐらいですよ、収穫の前何日前まで巻いていいですよ、それ全部守ったものがいいわけなんで、自作のやつだからこれはね、なんか農薬じゃないから無農薬なんですっていうのは普通にアウトなんです。はい。じゃあそれ決まりが厳しすぎるんじゃないのっていう人もいるかもしれませんけどね。まあ決まりはまあ厳しいかもしれないですけど、なんでそういう決まりがあるのかっていうと、それはやっぱり理由があって、例えばね、まあ、竹とかね、木の炭から、酸をね、巣を作るわけですよ。で、巣を作って、それは農薬になるんですけど、それね、自作でね、作ることもできはするんです。はい、できはするんですけど、それね、ちゃんとした工場で、作らないと、場合によっては発がん性物質がこう残ってしまう場合があるんですね。はい。だから、やっぱりね、ちゃんと、農薬メーカーさんが作るものが、正しいっていう。まあそういう仕組みなんですよね。はい。だからね、なかなかね、仕入れるのに苦労しました。はい。まあそんな感じでね、ザクロ氏をこう、まあ、ね、なんとか頑張ってつけたんですけど、でもね、出来はね、美味しいですよ。美味しい。ザクロはね、ね、もうほんとね、香りはいいですね。はい。色も鮮やかですね。ですね。美味しいですよ。はい。ね。今ね、ちょうどね、こう、散々ね、農薬の話をしてからね、美味しい美味しくないの話になってからね、美味しく感じられるんですかってね、思う人もいるかもしれないですけどね。はい。まあ、そういうことです。まあ、ね、だからね、こう、正直にね、全部話すと、まあ、こんな感じになってしまうわけなんですけどね。しまうわけなんですけど、まあ、生産の現場ってそういうもんなんで、なので、ナヤラジオやノーカバーナヤでは、一応ちゃんとね、全部お伝えしようという気持ちでやってます。はい。まあ、そんな感じでやってるんですけれども、はい、ザクロ、ね。ザクロですよね。ね、これ、何かの植物っていう、これ、やらないといけないんですよね。はい。毎週恒例、何かの植物っていうことなんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、出てきました。ミソハギ科。ミソハギ科ですよ。なんだこれっていうことですよね。はい。これ、最近のナイラジオなんか、聞いたことない何々科っていうのがよく出てきますよね。でね、今ちょっとね、開いたんですけれども、はい。出てきました。はい。ミソハギ科ね、日本ではね、サルスベリ。はい。で、ミソハギ。なんか、まあ、まんまじゃないのっていうことなんですけどね。はい。まあ、そんな感じですね。で、大花サルスベリ。知りませんでした、そんなのがあるなんて。はい。ね、サルスベリってね、木じゃないのっていうことなんですけど、ミソハギっていうのは、まあね、草花みたいに見えますけど、多年草らしいですね。はい。で、大花サルスベリっていうのもあるらしくて、これなんだこれって思ったんですけど、バナバっていうね、バナバ茶っていうなんか健康茶がありましたね。なんかそれみたいですね。はい。あとはね、思考家。はい。これはね、変な。変なっていうのはね、こう、ヘナってもう言うんですけど、これ、ヘナタトゥーとか聞いたことありますか？これね、まあ、植物のね、なんです、を使った、染料なんですよね。で、こう日本はね、日本ではヘナでね、こう、毛染め、ね、髪の毛をね、染めるっていうね、まあ、そういうので使われてますけど、これ私がいたね、ちょっとしばらくいました、エジプトのね、ヌビア民族の人たちは、これでね、なんかタトゥーみたいな感じでしてましたよ。タトゥーってなんかこのヘナで作ったね、まあ、日本語ではヘナって言ったりするんですけど、現地の人はヘンナって言うんですよ。はい。で、ヘンナタトゥー。ヘンナという植物で作ったタトゥーね。それをね、こう入れるわけなんですけど、なんかね、女の人とかがすごいこう細かい模様を手とかに描いて、それでね、なんかおしゃれみたいなのをしてました。はい。で、男の人はね、あんまりしないんですけど、まあ、でもね、まあ私みたいな外国人の人とかね、なんか、ね、外国人向けにちょっとタトゥーをね、こう書いてあげるよみたいな感じでね、書いてもらったりとか、ね、しましたよ。はい。2週間くらいね、消えなかったです。はい。1週間くらいははっきりそのままで、で、その後ね、こうぼんやりね、2週間、さらに1週間して、 消えていくみたいな、そんな感じでした、はい。でこれが、ねまあ、話がねちょっと外れましたけれども、これがザクロの仲間らしいです。ねえ、知りませんでしたよ、はい。でじゃあね、どこがね原産なのかっていうのをね見てみたらね、こうね2つのね亜種に分かれることができますっていう、トランスコーカサス山って、トランスコーカサスってね、はい、コーカサス地方のあたりですかね。ねで南コーカサスってね、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアの3カ国。これはなんかちょっと馴染みの薄い地域ですね。行ったことないですね。であとね、こうもう一つが、ね、中央アジア産ってね、中央アジアってまあねトルクメニスタンとか、まあ、そのあたりなんですけど、まあ近いっちゃ近いですね。カスピ海を挟んでね、こう右と左っていうかね、東と西っていうな感じですけど、まあそういうところでね取れたみたいです。はいね、でねこうもうんでザクロのね、普段食べてるザクロとこうまた別のね種類らしいんですけど、それはね、ソコトラ島産のソコトラザクロっていうね種類があるらしいです。はいね、ソコトラザクロ、ソコトラ島ってねこうイエメンにあるんですけれどもね、ここねこう結構ねそんな行ったことないんでね詳しく知らないですけど、結構他のね陸地からね離れてね、こう生態系がねかなりね独特の生態系があるところですね。はい、なんか見たことないようなね、なんか木やね草がね いっぱい生えてるところです、はい。ソコトラ島で検索したらねなんかすごいの出てきますよ、はい。まあそんな感じなんですけどね、こうザクロのね栽培自体はね結構ね、長いらしいですし、 あとね、木の寿命自体が、ね、200年ほどあるっていうふうに書いてあるので、だからねもうなんでしょう、もう一度植えたらね結構長く収穫できるみたいですね、はい。で確かにね確かにこのザクロってねなんかこの、歴史長いところでなんかよくいろいろなものにねこう描かれたりとか、なんか物語に登場したりとかしてますね、はい。で原産はねこう別の資料によりますと西アジアや中東の原産じゃないかっていうところもあります。諸説あるらしいですね、はい。で別のを見てるとトルコあるいはイランから北インドのヒマラヤ山脈に至る説もあるって、ああこれ今まさに言おうとしたところですね、はい。トルコ、イラン、この辺りでねザクロのねのお話とかね記述がねすごいいっぱいあるんですよ、はい。でイランとか特にそうですね、イラン人ザクロすごい食べますね、はい。なんか、はい、ででイランで本当よく育ててるよみたいな感じでね、イラン人言ってましたけど、はい。ね、イラン人も言ってましたけど、なんかイランでもなんか無農薬で作ってますよみたいな感じだったんですけど、まあそれは全然いいんですけどね、それは全然いいんですけど、まあ元々ね多分ね虫とか病気とかの害にもともと強いものなんじゃないかなっていうふうに思います。虫やね病気のね害はねあるみたいなんですよ、はい。コガネムシとかね、カメムシとかのね、に食べられるっていうのはあるんですけれども、やっぱ外側がね硬いからね中が結構守られやすいとかねそういうのがあるんじゃないかなって、はい。で樹齢もね結構長いっていうことね、病気に強くて長いんじゃないかななんてそんなふうにこう想像してるところですね、はい。で栽培の歴史も長いっていうことは、それだけね、強いから長生きしてるのかなって、そんな風に思ってるところです、はい。そんな感じでね、もうねトルコ、イランね、この辺りももう何でしょう、文明のねもう一番古いところなんじゃないかみたいな感じでね、言われてますけれども、はい。ここね、食用としてもね薬用としてもなんか古くから、栽培されてましたっていう、ね、記述がねここすごくいっぱいあります、はい。で薬用って言ったらね、ザクロは健康に良いとされ古くから赤痢や下痢の治療や虫下しに利用されているとか、そういうものもありますね。あ、そうだったんですね、はい。で口内炎や虫歯などには可否の煎茶でうがいをするとかね、本当に効くのかなみたいな感じですけどね、虫歯に効くとかあるのかなみたいな感じですけれども、昔の人はそういう風にして、摂取してましたということなんでしょうね、はい。で乾燥させた樹皮または、コンピね、コンピ、根っこの皮ですね、はい。で、これはね、古くから、虫下しとしてね、用いられていたとかね、はい。こう出てくるねものがね、なんかこう虫下し的なやつが、ね、すごく多いです、はい。ね、虫下しとかね、こうお腹の調子を整えるとかね、そういうのも多いですね。口内炎、扁桃腺のうがい薬にも用いられて、すごいですね。本当にこんなにね あるのかなということなんですけどね、はい、でもね、あの実際ね、こうかあの書いてあります。はい、これはね、過去の歴史的な治療法であり科学的に効果が証明されたものであることを示すものではないというふうに書かれていますけれども、まあ、そうだと思います。はい、まあ、でもね、昔の人がね、こうそれを信じてやってたということはね、あの嘘ばっかりとかそういうわけではなかったのかなというふうに思いますけどね。はい、どれだけ効くのかっていうのはね、まではちょっとわからないですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、こう栽培昔からね、ありますよということなんですけれども、はい、ね、さっき言ったみたいなね、いろいろな、ね、昔の記述にもね、たくさん登場してますって、お話にも登場してますということなんですけれども、これね、すごくね、面白いのが、ね、神話っていうところですよ。はい、神話、エジプト神話でも、登場するらしいですね。はい、これさすがね、あの栽培が古いものですよね。はい、さっきね、人類のね、歴史のね、こう一番古いところとか言いましたけど、エジプト神話まで出てきました。はい、エジプト神話では戦場で敵を皆殺しにするセクメトに対し、太陽神ラーは7000の水差しにザクロの果汁で魔法の 薬を作った。セクメトはこれを血と思い込みのみ、酩酊して殺戮を止めたという。血ですよね、血といえばね、これこれはまあアジアの話なんですけど、これこう釈迦ですよね。あの釈迦がね、こう鬼子母神でね、にもうザクロを与えたというね、こうそういうね、昔のね、こうお話もあるわけなんですけども、これもまあ神話じゃないですけどね、もう信仰ですよね。はい、鬼子母神ってね、子供を食べるね、鬼神ね、あの鬼というかね、神、鬼のような神っていう。はい、で、子供を食べる鬼子母神に、子供を食べたらダメですよ、ザクロを食べなさいよって。これなんか別のやつでは、なんかこう子供をね、こう鬼子母神の子供をこう一回ね、隠してから、あなたは子供を食べられたら嫌でしょみたいな感じで言ったとかね、そういうのもね、聞いたことありますけどね。まあそれもありつつ、ザクロも食べさせたとかいうのがあるのかもしれません。はい、でね、まあ、ザクロがね、ね、パカッと割ったらね、中が鮮やかでしょって、ね、これなんかこう人間 のみたいでしょみたいなね、まあ、そういう風に言われたりもしますよね。はい、で、ザクロの実はね、だからね、こう人間のね、肉の味に似てるんだとかね、まあ、そういうね、なんかもう都市伝説みたいなね、都市伝説っていうのかな、なんかこう、そういうのも、このね、鬼子母神のお話から生まれたっていう、まあ、そんな風に言われてます。はい、であとね、こう別のところでなんですけど、ユダヤ教ではね、虫がつかない唯一の果物として神殿のこう聖なる場所に持ち込むことを許されたということでね、まあ虫がつきにくいっていうのはなんか昔からそう言われてたのかもしれませんね。はい、まあそんな感じでね、ザクロね、なんかもう、開けばいろいろ出てきますね。ザクロね、ノーマークでしたけどね、なんかこれ一日じゃ終わらないなっていうふうに思いました。はい、ね、初めて言った、話したザクロでしたけどね、もうね、こうそういうお話してるとね、もう別れの時間になってきました。はい、今日はね、ザクロについてね、お話してきましたけれども、ね、どうでしたか、面白かったですか。はい、ね、私もね、なんかこう見ててね、面白かったです。はい、というわけでね、今日はザクロについてお話しさせていただきました。というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。¡Gracias!